あなた。1956年、日本初の南極観測隊を乗せた宗谷が出航した。翌年、南極大陸に上陸した彼らは、昭和基地の建設に取り掛かる。そして2月、西堀副隊長以下11名の越冬隊員を残して、宗谷は日本に向けて離岸する。越冬は熾烈を極めた。最低気温45度、最大風速61メートル。不用意に島を数歩離れただけで遭難してしまう。観測機器さえも凍りつく極寒地獄。1958年、食料不足は深刻になり、迎えの宗谷もトラブル続き。越冬隊員の胸中に不安がよぎった。そんな彼らにとって何よりも楽しみだったのは家族からの電報だった。メールはもちろん基地に電話もない時代、唯一の連絡手段は電報のみであった。しかし公的な通信を優先するため、私的な通信はわずかな時間に制限された。ただし、年賀電報だけは別。モールス信号で送られてきたカタカナだけのメッセージが隊員たちに手渡されていく。文字に目を落とした隊員の顔がほっとほころび、誰からとなく皆に披露し始める。隊員の身を案じる言葉、留守家族の近況を伝える言葉、一度一つ一つの言葉を我がことのように噛みしめ、時に笑い、時に冷やかし、時に目頭を押さえた。そして機械技術士の大塚正夫の番がやってきた。彼はためらっている。照れるな照れるな。皆、大塚の電報が新妻からのものだと承知の上で披露を促した。ようやく大塚が文面を読み上げると、座は水を打ったように静まり返った。大塚の読んだ電報には、カタカナ、たった3文字しかなかったのだ。あなた。ただのそれだけ。夫の体を気遣う思い、夫のいない生活の辛さ、心細さ、抑えがたい愛おしさ、切なさ。何千何万字数を並べても言い尽くせぬ、溢れんばかりの思いが、三文字の奥に秘められていた。万感の思いを押し量って、隊員たちは一人、また一人とおえつした。西堀越冬隊長、ちょっといいですか？大塚くん、さっきのあれ、感動したよ。たった三文字のラブレター。きっと有名になるぞ。それが、言うべきか言わざるべきか、妻は電報の内容を夫本人以外に気取られぬよう、あなた以下を省略したことを。いつものおこごと。あなた、酒癖悪いんだから気をつけてよ。皆さんにご迷惑かけてない？で、あったことを。ああ、言いにくいよな、今さら。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は ヤビシトラビシさんのブログ、トラビシ秘宝館より、あなたという作品をご紹介いたします。今回のこの作品、実話をもとに書かれているそうです。想像力って大切ですよね。前回はメールって便利ですね、みたいな話をしていましたが、そういえば、メールやファックスの他には、電報っていうのもありましたね。あと、今はもうないですけど、ポケベルとか、のろしとか、モールス信号とか。まあ、この辺私は使ったことないですけど。そういえば、前は電報の CM をテレビでやってましたよね。今もやってます？あんまり、見ないんですよね。日本以外では電報のサービスの廃止が増えていってるそうです。でも日本では今ほとんどの電報が社交辞令として使われているため、まだまだしばらくは廃止になることはないだろうと言われているそうです。日本人は習慣というものに弱いというか、強いというか、別にやらなくてもいいと思うんだけどな。でもやらないって言うと、なんだかんだ言われてうるさいから、めんどくさいけど仕方ないからやっとくか、みたいな感じ？え、私だけ？あら、そうですか。すみませんね、めんどくさがりで。でも絶対同じように感じている人いると思うんだけどなぁ。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。